エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。前回のポッドキャストでですね、EA スポーツっていうアメリカのビデオゲームのカンパニーがあるんですが、ここがカレッジフットボールのビデオゲームを今年の夏から再びですね、復活させてリリースするっていう話があるっていうのをですね、今したんですけども、それからですね、一週間ぐらい経ちまして、さらにちょっと新しいゲームの内容がですね、分かってきたんで、ちょっとお話ししようかなと思うんですが、このゲームにはですね、FBS に参加する134校が参戦することが分かっておりますけども、選手はですね、オプトインするかオプトアウトするかっていうことを、その決断ができるということになってまして、オプトインすれば当然自分のお名前のついた選手が、登場するということになりまして、で、オプトアウトするっていうことは、オプトアウトする選手がいるかわかりませんけども、オプトアウトすることもできて、例えばそうですね、何らかの理由で自分がゲームに登場するのは気持ち悪いとか、あったらですね、オプトアウトして自分を使わないでくれということもできるんですけども、これオプトインした選手はですね、NIL、ネームイメージライクネス、自分の肖像権などを使ってお金儲けができるっていう、この NIL ディールとして600ドル、1ドル100円計算だと6万円ってことになりますけども、これを受け取ることができて、ね、なおかつ、ただでこのゲームを手に入れることができるというような、ベネフィットがあるみたいですね。で、その他には、カンファレンスのアライメントとか、今言った NIL とか、あとはリクルーティングもこのゲームの中に入ってくるということで、ただ単にアメフトのゲームをするだけじゃなくて、チームの育成とか、そういったことも含まれているみたいですね。ただ、コーチに関しては、今のところ彼らをフューチャーするっていう予定はないみたいですね。というのは、例えば、そうですね、ジョージア大学のカービー・スマート監督にすごいよく似た人がサイドラインに立ってるとか、でその監督をカービー・スマート監督と呼ぶとか、そういうことはないっていうことで、今のところはですね、デフォルトの多分監督が何種類か用意されていて、ランダムにそれがチームに当てがわれるという、そんな感じになると思うんですけども、これは将来的にどうかわからないって言ってますが、EA スポーツの方は、このゲームはあくまで選手主体のものなので、そういった監督が大人にはですね、フューチャーしたくないみたいな、そんなことをコメントしてたみたいですね。で、その各チームに用意されているプレイブックっていうのも、なるべくそれぞれのチームの特徴を生かしたようなものに近づけるということで、例えば USC だったら、オープンフィールドを使うようなものだったりとか、あとそうですね、エアフォースとかだったらトリプルオプションとか、そういうことになると思うんですけども、こういったのもですね、それぞれのチーム分作るっていうのはなかなか時間かかりますから、大変な苦労だったんじゃないかなと思いますけども。そんな感じでですね、このカレッジフットボールファンのバイブルとも言えるカレッジフットボールゲーム、このリリースが現実味を帯びてきましたけども、ソーシャルメディアでも PR が始まってますね。例えば、各チームが EA スポーツのカレッジフットボールゲームに登場するよっていうことを独自に PR したりとか、あとはゲームの中で使われるですね、ボイスオーバーの実況解説のメンバーも自分たちも登場しますみたいなことを SNS で発表してましたし、その中には ESPN でおなじみのですね、クリス・フォーラーさんとか、カーク・ハーブストリートさんとか、そういう名物解説実況者もいますんで、これもね、本当にゲームを見てるみたいな、そういった臨場感に溢れるようなシーンが出るんじゃないかなと思いますし、またですね、 著名な選手なんかも自らオプトインするってことを、まあ、大々的に表明したりとかしてまして、結構盛り上がってるんですね。まあ、本当にですね、楽しみで、自分もですね、早くプレイしたいなと思うんですが、ただ問題は、どのプラットフォームで出るのかなっていうことなんですけども、まあ、いろいろ見たら、今のところですね、PS5 と Xbox だけなんですよね。自分は、スイッチしかないんで、これなんとかスイッチも出してもらえないかなって思ってるんですけども、まあ、もしですね、日本の皆さんでも手に入れることができたら、ぜひプレイしてみて欲しいゲームですね。
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want?Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples.Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas.
早速お話をしていこうかなと思うんですけども、まずはACC アトランティックコーストカンファレンスの新しいスケジュールの話をしていこうかなと思います。アトランティックコーストカンファレンスは主に大西洋側に位置しているという、まあ、名前からそういうふうに今取れると思うんですけども、まあ、ここですね10年15年ないし20年ぐらいのカンファレンスの拡張でこの東海岸の大西洋側というですね概念はかなり崩れてるんですけども、まあ、それにも増してですね、2024年シーズンから西海岸のスタンフォード大学とカリフォルニア大学、およびテキサスにあるサザンメソディスト大学、こちらが参戦することになってまして、まあ、いよいよですね、このアトランティックコーストっていう名前が全く意味をなさないというような、まあ、そんな風になってるんですけども、まあ、この今挙げたスタンフォード大学、カリフォルニア大学、サザンメソディスト大学が加入することで ACC は全部で17チームになります。非常に大所帯ということですけども、それに伴いですねスケジュールに手こ入れがなされました。それはですねちょっとこちらでお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、ACC はですねもともとコースタルディビジョンとアトランティックディビジョンっていう2つのディビジョンに分かれてましたが、このディビジョン制度はまあ廃止ということで、シーズン後のトップ2チームが優勝決定戦へ進むというフォーマットになっております。で、各々のチームはカンファレンス戦は8試合組まれることになってまして、これをですね、今後7年間の間でカンファレンスに所属している全チームが全チームと戦っていくという、で最低でもホームアンダーウェイゲームで、まあ、合計2試合がこの向こう7年間で組まれるということになってますね。まあ、現在在籍中のスタンフォード、カリフォルニア、SMU を除いた14チームっていうのは、2年に1回スタンフォードおよびカリフォルニアのいるカリフォルニア州に遠征するっていうことになってますが、ただスタンフォード大学は来季2024年度シーズンは9月20日にシラキュース大学、そして9月28日にクレムソン大学と、まあ、2週連続で同じシーズンに東海岸への遠征を強いられるということになってますね。まあ、コーストコーストということでですね、まあ、移動時間はかなり時間かかると思うんですけども、もともと東海岸寄りにいるですね14チームにしてみれば、まあ、西海岸に行くっていうこの遠征のですね、まあ、ロジスティック的な、まあ、難しさとか、まあ、選手にかかる負担とか、まあ、そういうのを考えると、 まあ、おいそれとですね、西海岸の方に行けないんですけども、ただ、西海岸とか、まあ、テキサスにいるその3チームですね、まあ、彼らにしてみれば、東海岸に遠征しなければ試合できないわけですから、まあ、負担は、まあ、どっちにせよあるということになると思うんですけども、まあ、全チームにはですね、2度のバイウィークが設けられてます。バイウィークっていうのは試合がない週末ですね。これがまあ2回あるっていうことですけども、ただ、例外として、フロリダ州立大学とジョージア工科大学、こちらにはバイウィークが3つあります。というのは、この2校はですね、ウィーク0、これ開幕戦がまあウィーク1だとすると、その前哨戦みたいな感じでですね、前の週の週末にですね、まあ、大体10個ぐらい試合がまああるんですけども、このフロリダ州立大学とジョージア工科大学、この2チームはウィーク0にアイルランドで開幕戦を行うんですね。ということなんで、この2チームには特例としてバイウィークが3つ与えられることになっております。で、このですね、アイルランドでの開幕戦ですけども、ESPN、こちらのアメリカの大手スポーツ専門局ですけども、こちらがカレッジフットボールの試合を行う当日に決まったキャンパスに赴きまして、ライブでプリゲームショーっていうのを行ってるんですけども、これがカレッジゲームデーっていうんですね。で、このショーがこのアイルランドでのフロリダ州立大学とジョージア工科大学の開幕戦に一緒に遠征するということみたいなんですけども、このカレッジゲームデーがアメリカ国外で行われているのが今回のこのアイルランドでのことが史上初と、もうそんなことにもなってるみたいですね。そんな感じですね、まあ、チーム数が17に増えまして、またマッチアップも、まあ、スタンフォードカリフォルニアサザンメソディスト、こうやって今までではなかなか対戦するようなカードがなかったっていうのが増えまして、さらにディビジョン制度もまあなくなるということなんで、マッチアップ的には多少ですね、これまでの感じと違ってくるのかなっていう感じですけども、この2024年度シーズン、次期シーズンですね。こちらでですね、注目をしてみたい ACC のマッチアップっていうのをですね、ちょっとこっちで3つ、まあ、独断に選んでみたんですけども、まず1つは第6週目に行われるクレムソン大学とフロリダステートですね。この強豪チームとの対決。そしてもう1つは第9週目に行われるフロリダステートとマイアミの試合ですね。フロリダ州の、まあ、覇権を争うという、まあ、かなりですね、歴史あるライバリーゲームですけども。そして第13週目に行われるのが、このスタンフォード大学とカリフォルニア大学の、まあ、通称ビッグゲームと言われる試合ですね。まあトラディショナルの ACC の試合じゃありませんが、この著名なライバリーが、まあ、ACC の試合として行われるっていう面で、ちょっと面白そうだなっていう感じはしますね。で、またですね、ACC 戦以外のノンカンファレンス戦、こちらの方で注目してみたいかなと思う試合、これ4つちょっと挙げてみようかなと思うんですけども、まず第1週目がクレムソン大学とジョージア大学の対戦ですね。クレムソン大学とジョージア大学って実は距離的にそんな遠くないんで、まあ、歴史的に見ると、まあ、ライバル関係であると言えるんですが、まあ、ここ最近ですね、ちょっと対戦が滞ってまして、で、まあ、そのシリーズがちょっと間が空いちゃったこともあるんですけども、これがですね、開幕戦に行われるということになってますね。そして第3週目のピッツバーグ大学とウェストバージニア大学の試合、こちらも歴史的なライバリーゲームなんですけども、こちら別名バックヤードブラウル、そんな名前がついてます。まあ、バックヤードっていうのは裏庭みたいな感じでですね、まあ、この2チームも距離的にそんな遠くないので、まあ、裏庭でやってるブラウルっていうのはまあ激しい決闘みたいなそんな感じですけども、そういうですね、歴史的なライバリーですね。こちらはですね、もともとピッツバーグ大学とウェストバージニア大学がビッグイーストっていうカンファレンスに属してまして、まあ、もっと言えばもっと前ですね、どちらのチームも独立校だった時からライバルだったんですけども、この2チームが違うカンファレンスに に所属してしまってですね、それ以来このライバル対決が毎年行われることなくなってしまったんですけども、まあ、去年復活して今年もまた、まあ、やるということですね。そして第7週目のスタンフォードとノートルダムのこの試合ですね。まあ、スタンフォードとノートルダムって言ってこれが ACC に関わるのかっていうイメージがまだちょっと湧きませんけども、こちらはもともとライバルゲームとして有名な試合ですね。そして第11週目のフロリダステートとノートルダムの試合ですね。こちらも非常に楽しみだということになるかなと思います。でですね、この ACC、そして今フロリダステートの話出ましたけども、この両者がですね、現在フィールド外でバトルをしているという話ですね。これはですね、ちょっと前のポッドキャストでも話したと思うんですが、まあ、ACC に属しているのが FSU ってことですけども、この FSU がですね、ACC をまあ離脱したいと、まあ、言い出したっていう話をまあしたんですね。まあ、これはですね、ACC がビッグ10とか SEC の経済効果に比べると ACC にはなかなかお金が入ってこないと。それにちょっと文句を言っているチームっていうのがまあ何校かありまして、その中の一つがまあ FSU だったんですが、でさらにですね、先シーズン FSU、レギュラーシーズン無敗で ACC のチャンピオンにもなったにもかかわらず、カレッジフットボールプレイオフに漏れてしまったっていうことも引き金になってるかと思うんですけども、これは ACC にいるからきっと選ばれなかったんだみたいな、そんな思考も働いたのかもしれませんけどもね。とにかく FSU は ACC を離脱したいということを表明してまして、ただ離脱するにはですね、超巨額の離脱費用、これは2036年まで契約がありまして、この契約内に出ていこうとすると違約金が発生するんですが、これが1億3000万ドル。これ1ドル100円計算だと130億円ってことになりますよね。で、これが発生してしまうと。さらに、グランドオブライツっていうですね、権利がありまして、でこれは各大学のテレビの放映権ですね。これが ACC に帰属してるんですね。で、もし FSU がこのまま離脱してしまうと、このグランドオブライツがACC に帰属したまま離脱ということ で、彼らのホームゲームとかの試合のですね、放映権は ACC に帰属したままになってしまうんですね。で、これも当然ですね、大損害になるわけですけども、これを無効にするための訴訟っていうのを行おうとしているということなんですね。で、このグランドオブライツと離脱費用っていうのを含めると合計で5億2700万ドルの損失っていうふうにされてます。これは単純計算で527億円っていうとんでもない額ですけども、さすがにそれを手放してまで ACC を出るっていうのは、まあ賢くないということなんで、まあ、この2036年までの契約がありながらも、まあ、この契約内になんとか出ていこうと。まあ、フロリダステートは、まあ、画策してるみたいなんですね。するとですね、ACC が逆襲を見せまして、このフロリダステートが契約を無視して、この契約内容の内部文書を、まあ、漏洩したというですね、訴訟を逆に起こすんですね。こんな感じでですね、この ACC と FSU の場外バトルが勃発したんですが、1月末にですね、今度はさらに FSU がまた新たな訴えを起こすことになります。その内容は、前 ACC のコミッショナーであるジョン・スウォフォード、この人の悪影響があったということで、ACC の経済の周りが良くなくなったと言っていて、まあ、この訴訟の中にジョン・スウォフォードさんを追加したっていうことですね。で、このジョン・スウォフォードさんっていうのはですね、まあもうすでに ACC のコミッショナーじゃないんですが、このかつて ACC の立憲の契約を結ぶ際に、この人がですね、レイコムっていう企業と手を組むことを、まあ、非常にプッシュしていたっていうことが、まあ、あったみたいで、まあ、レイコムっていう企業はですね、まあ、テレビの、まあ、ストリーミングとか、 まあ、そういうことを、まあ、担ってるっていう会社なんですけども、もともと ACC とこのレイコムのつながりっていうのは、まあ、あったんですが、これよくよくですね、話を聞いてみると、このレイコムっていう会社にはですね、ACC のコミッショナーだったスウォフォードさんの実の息子っていうのが、まあ、副社長および CEO を務めていたっていうことがあって、そんなことから、まあ、このスウォフォードさんが息子に知的に便宜を図ったと。だから、このレイコムっていうのをまあねじ込んだんだって言ってるんですね。で、このレイコムなんですけども、結局ですね、いい仕事ができなくて、で、まあ、間接的かもしれませんが、結局 ACC は、まあ、損をしてるということになってですね。で、その ACC が損すると、分配金がまあ減ってしまうということで、各チームのまあ取り分が減ると。だから、FSU にもまあ利害が入ってこないっていうことみたいで、そういうことでですね、まあ、ACC にもまあ悪い部分があったということを、さらに FSU は、このスウォフォードさんを、追加することで、まあ、アピールしているということになってまして、そしてですね、2月の8日ですね、ACC が FSU を訴えるみたいな話ありましたけども、まあ、この訴状を無効とする訴えを、まあ、提出したということですね。で、この ACC の訴状の内容が、まあ、意味不明なんで、これはもう時間稼ぎでしかないと。そういうことでですね、この訴える価値もないということで、この訴状を取り消すことをですね、この ACC のヘッドクォーターがあるノースカロライナ州で提出したんですね。で、さらにはですね、同じ訴えをフロリダステートがあるですね、フロリダ州でも提出したということなんですね。アメリカのね、訴訟の仕組みっていうのが結構複雑なんで、そのですね、まあ、これカウンティーってあるんですけども、これは日本語だと、まあ、郡っていうふうにね、訳せると思うんですが、まあ、それぞれの郡で、まあ、そういう訴訟とかのを起こせるんですが、この FSU は ACC のヘッドクォーターである、このノースカロライナにある郡の裁判所に訴えを起こして、さらにフロリダ州でも、まあ、その訴訟を起こしたと。二つ起こしたっていうことですね。で、こういう風になってしまって ACC はまあ焦るんですが、少なくともですね、2個目に訴えを起こされたこのフロリダ州でのこの訴訟、こちらはちょっとノースカロライナの裁判が終わるまでちょっと待ってくれという風にリクエストをしたみたいで、これはですね、ACC のお膝元がノースカロライナ、でフロリダステートのお膝元がフロリダということなんで、平等が保たれるとはいえですね、やっぱりフロリダ州の裁判所は、まあ、フロリダ州立大学に肩入れするっていうことは十分に考えられますんで、そういったことでフロリダ州の方でそれが可決されてしまうと ACC は困ってしまって、まずはノースカロライナでの裁判の結果を待ってほしいというようなことを、まあ、訴えているということなんですね。まあ、いわばですね、ACC とフロリダステートのホームアドバンテージをめぐって争われてるっていうような言い方もまあできるかもしれませんけども、まあ、この同じカンファレンスというか、カンファレンス元とそこに所属しているチームが訴訟を起こし合ってるっていうですね、まあ、非常にちょっと泥沼化しているような感じもするんですが、まあ、こちらですね、もし ACC がフロリダステートに譲渡して何らかのディールでですね、じゃあもう君たち出てっていいよ、お金もそんなに払わなくていいし、あとはグランドオブライツもまあ無償であげますみたいなふうになってしまうとですね、他に ACC に所属しているチームも不満を持っているチームいるって言いましたから、そういったチームも出ていってしまうという可能性もありますんで、 ACC としてはですね、これは絶対に許せないのでね、これ許してしまうとそれこそパック12が崩壊してしまったみたいに、まあ、次は ACC だみたいになってしまう可能性は拭いきれませんので、ここは絶対死守したいんだろうなっていうことですけども、この状況どうなっていくか注視していきたいかなと思います。そしてですね、まあ今ちょっとパック12の名前出てきましたけども、 このパック12カンファレンスのお話もですね、一つちょっとしようかなと思うんですが、このパック12カンファレンス、まあ、12って言ってるんですが、まあご存知の方も多いかもしれませんが、今シーズン、2023-2024、このシーズンを終えた時点で、オレゴンステート、ワシントンステートを除く10チームが、パック12から出ていってしまうという、そういったことになってまして、まあ、実質的にこのパック12の構造を崩壊したと、まあ、言っていいと思うんですけども、まあ、このカンファレンスのコミッショナー、ジョージ・クリアブコフさんっていうんですけども、この人が2024年この2月いっぱいでパック12と、まあ、決別するということになったという話ですね。でこのクリアブコフさんは2021年にパック12のコミッショナーに就任したばっかりだったんですけども、まあ、かつてはメジャーリーグベースボールなどで、まあ、手腕を発揮したという、そういったどっちかというと経営系の人物ということでですね、パック12の財政的な立て直しを非常に期待されたっていう人物なんですね。ただですね、パック12のメディアの利権をですね、再建するその上でですね、カンファレンスがこの ESPN のとの契約、この際に彼らの足元を見すぎてしまって、契約更新が頓挫したっていうふうに言われてるんですね。っていうのは、この ESPN が提示した契約更新の内容、これではちょっと足りないということで、もっと上乗せしろと言った人がいたと。これは話によると、ユタ大学の学長さんだったって話もあるんですが、そういったことがあって、そしたらですね、ESPN は、まあ、だったらもう契約しないよ、みたいな感じで、足を洗ってしまったっていうんですかね。で、これがですね、大損害ということでですね、その穴埋めをすべく、クリアブコフさんは、Apple TV のディールを提携しようとしたんですね。Apple TV で PAC12 のカンファレンスのストリーミング権を獲得して、やろうということだったんですけども、所属しているメンバーのお偉いさん方はですね、Apple TV で利益を設けることができるのかっていうことで、この案にですね、疑問を呈しまして。で、ここから、コロラド大学が出ていってしまって、その後ワシントン、オレゴンが出ていってしまってっていう感じで、芋づる式にですね、パック12を出ていく、パック12の経営方針に、愛想をつかしたっていうことだと思うんですけども、で、結局残ったのが2チームになってしまったっていうことで、リアブコフさんが、長ですから、この人が、パック12の財政を立て直すことができなかったっていうことに、この崩壊の一因はあると言っても過言ではないと思いますので、その責任を取るということでですね、パック12、今ではパック2なんてね、揶揄されてますけども、このカンファレンスはクリアブコフさんと決別ということになってますね。で、この残されたワシントンステートとオレゴンステートですけども、この2チームは、パック12として生き残る道をですね、未だに探ってるということなんですね。で、まだ現在ですね、今フットボール終わってますけども、バスケもやってますし、この後は野球、ソフトボールとか、そういうですね、春スポーツっていうのが始まっていきますから、パック12は、現在もまだ、稼働中なんですけども、ただですね、もうすでにその10チームいなくなること分かってますから、今後のパック12の運営に、この出ていく10チームを入れることは、残された2チームにしてみると気に食わないわけですよね。ってことなんで、パック12の経営権、こういったものをすべてオレゴンステートとワシントンステートに一極化するというようなことを打ち出しまして、パック12のこの出ていってしまうチームっていうのは、それは面白くないということで、特にワシントン大学なんかは、その意見に反対を示していたんですけども、ただ、これはですね、認められまして、このパック12の決定権なんかは現在は、ワシントン州立大学とオレゴン州立大学の2校に委ねられているということになってますね。 ただですね、これ2校しかいないカンファレンス、これカンファレンスとも呼べるかどうかもわかりませんけども、NCAA の規則によるとですね、フットボールボールサブディビジョン、NCAA 一部の上位のカンファレンス群、FBS って言いますけども、ここでカンファレンスを継続するには、最低8チームの所属メンバーが必要だっていうふうに、ここで記載されてるわけですね。なんで、2チームでは、この事実上、このカンファレンスを維持できないっていうことにも陥るんですよね。ただ、この空中分解に特例を示したこの NCAA ですね。今のところですね、2年間、この特例期間、グレースピリオドみたいな感じが設けられまして、この2年間はパック12として、ワシントン州立大学とオレゴン州立大学は活動していくことになるということですね。この2年の間に何らかの解決策を生み出していかなきゃいけないということになると思うんですけども、例えば、この2チーム、他のパワー5のカンファレンスに移っていくとか、あとは、他のチームを勧誘して、最低8チームの所属チームを揃えて、新たなパック12として、歩んでいくと。そういったようなオプションも考えられると思うんですけども、ただですね、残された大学、これはあくまでパック12というカンファレンスのこの看板というかブランドっていうか、歴史みたいなのをなんとか継続していきたいという意向のようですね。とはいってもですね、フットボールに関して言ったらですね、試合を組まないといけないわけですからね。これまでパック12だったら12チームいたわけで、で、このカンファレンス戦を組み合わせを決めていくっていうのは全然問題なかったんですけども、10チームっていうのはいなくなっちゃいましたんで、この残された2チームは試合を組んでいかないといけないわけなんですけども、この面で地理的にですね、ご近所さんであるマウンテンウェストカンファレンス、こちらはグループオフ5のカンファレンスですけども、こちらとですね、スケジュール上の提携を結んだということで、多くの試合がこのマウンテンウェストカンファレンスの試合となるということになりそうですね。ただ、これはあくまでこうノンカンファレンス戦ということなんで、またマウンテンウェストカンファレンスに所属しているわけでもないので、当然マウンテンウェストカンファレンスの優勝決定戦に出るような、資格も持ってないんですけども。であとはですね、ボールゲームになるかなと思うんですが、これまでですね、ボールゲームっていうのは、それぞれのボールゲームに、カンファレンスの枠みたいなのが決まってるわけですね。例えば、なんとかボールは、ACC とパック12のチームがやるとか、なんとかなんとかボールは、SEC とビッグ12がやるとか、そんな風に決まってるんですね。で、パック12にもすでに、パック12枠っていうのがありまして、でそれはもう契約上ですね、何年も先まで決まってしまってるんですね。で、大体ですね、おそらく、5つから6つぐらいの、ボールゲームがパック12用に用意されてると思うんですけども、当然ですね、パック12、来年から2チームしかいませんから、この枠を埋めることはできないわけですね。で、これをどうしようかっていうような話もあるみたいで、で、これをですね、また新たに他のカンファレンスに振り分けるっていうのは、ちょっと難しいので、しばらく2年間は、パック12の枠は、元パック12チームに振り分けられるということになるみたいですね。例えばですね、ユタ大学とかが、ボールゲームに出場するっていうことになって、ユタ大学は来期からビッグ12カンファレンス所属になるんですけども、この場合ですね、例えば何かのパック12枠のボールゲームがあったとしたら、このユタ大学が元パック12だということで、その候補に挙げられるというようなことになるみたいですね。これが2年間行われるということで、その間におそらく何らかのパック12の今後の道みたいなのが示されるということなんで、それに伴って多分この枠のことも解決していくのかなと思いますけども。何にせよですね、パック12なくなっちゃうということで、新生パック2、来年からどうなるかっていうのはですね、気になるところですよね。
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
で、ここからはですね、カレッジフットボールプレイオフ、俗に言う CFP ですね。こちらの選考規定に変更があったというニュースをちょっとお伝えしようかなと思いますけども。まあ、2014年から始まったカレッジフットボールプレイオフは、4チーム制度でトーナメントを行うというですね、まあ、2014年の当時は画期的だと言われていて、それがですね、10回行われましたね。そして2024年度、来期からこれが12チームの参加チームに今増えるということがもうすでに分かっておりますけれども、このパック12、こちらがまあ事実上ですね、消滅してしまうというようなことに陥りまして、そのことを受けて12チームをどうやって選考するか、どんなチームを自動的に出場権を与えるかみたいなのをですね、変えたと。12っていうのが、まあ、世に言うパワー5って言われてるですね。この FBS でも、この上位の5つのカンファレンス群の1つになってまして、これがですね、ほぼなくなったと言っても過言ではないので、この件に関して、テコ入れは必要だという声は前から上がってましたので、まあ、それを受けて、今回ですね、ちょっとテコ入れされたっていうことですけども、今まではトップ6カンファレンスの優勝チームに自動的に出場権が与えられたんですね。で、これは実質的に言えばパワー5の5つとグループオブ5、これはパワー5の5つのカンファレンスよりも下の中堅カンファレンス群っていうんですかね。こちらのパワー5のカンファレンスのうちの1つの優勝チーム、この6校に自動的に出場するという枠が与えられると。残りの6チームはカレッジフットボールプレーオフのランキングの上位6校から徐々に埋めていくっていう、まあ、そういう6-6方式みたいな感じだったんですが、これが5-7に変わったっていうことですね。つまり自動的に出場できるカンファレンスの優勝チームが6から5に減ったっていうことですね。で、これはパワー5だったものがまあパワー4になると。これはパック12がなくなるからですね。で、そういうことなんで、まあパワー4、このチームの優勝チームにはまあほぼ自動的に出場権を与えようと。で、もしそのまま6に残しておいてしまうと、グループオブ5から2つのチームが出場するってことが自動的に決まってしまうということで、おそらくそれを嫌ってか、この6から5に枠を減らしたっていうことですね。なんで、実質的に言えば ACC の優勝チーム、ビッグ12の優勝チーム、ビッグ10の優勝チーム、そして SEC の優勝チーム、この4チームがチームには自動的にカレッジフットボールプレーオフの出場権が与えられて、そしてこのグループオフ5、アメリカン、カンファレンス USA、マック、マウンテンウエスト、そしてサンベルト、この中の各優勝チームの中で最もランキングが高かったチームが出場できると。そして残りの7つの枠は カレッジフットボールプレーオフのランキング上位から、まあ、埋めていくと。この方式は変わってないんですけども。ということでですね、まあ、この5-7システムに変わったということが明らかになりました。で、この12チームの制度のですね、おさらいしてみようかなと思うんですが、まず上位4チーム、こちらはファーストラウンドがバイと。バイっていうのは試合がないっていうことですね。シードっていうことだと思うんですけども、こちらの4チームっていうのがカンファレンスの優勝チームの上位4チームとなっております。おそらく ACC、ビッグ12、ビッグ10、SEC の優勝チームが、このシード権を、まあ、おそらくですけども、手に入れるんじゃないかなと思いますが、で残りの8チームは、最初はボールゲームではなくてですね、各々のキャンパスで行われる第1ラウンド、これを12月の20日と21日に行います。でこれは第5シードと第12シード、第6シードと第11シード、第7シードと第11シード、第8シードと第9シードの対決になるということなんですが、これはシードが高かったチームがホームチームということで、このチーム、このゲームをホストできるということでですね、プレーオフの試合がキャンパスで行われるという史上初の試みが導入されることになりますね。この盛り上がり度っていうのは、まあ、もちろんレギュラーシーズンでも盛り上がる試合っていうのはあると思いますが、まあ、一層ですね、キャンパスで行われるファーストラウンドの試合っていうのは、まあ、盛り上がり度は格別じゃないかなと思いますね。まあ、負けたら終わりってことですからね。そしてそのファーストラウンドの試合の勝者4チームと、先に挙げたシード4チームがニューイヤーイズ6ボールのうちの4つのボールゲームで対決となります。これが12月31日と1月1日に行われることになってますね。で、準決勝以降は、まあ、これまでと同じですね。これまではニューイヤーズ6ボール、まあ、これはローズボール、フィエスタボール、オレンジボール、ピーチボール、コットンボール、シュガーボールですね。この6つのボールゲームを毎年ですね、ロテーションして準決勝とそうでないものっていう風に分けてたんですけども、まあ、さっきも言いましたけども、このセカンドラウンド、ないし準々決勝、こちらはニューイヤーズ6ボールのうちの4つで行われて、で残りの2つのニューイヤーズ6ボールで準決勝を行いますね。これが1月9日と1月10日っていうのになってます。そして決勝戦、こちらは1月20日ということになってまして、で今年のナショナルタイトルゲームは1月8日でしたんで、来年からは1月20日とかなりですね遅い開催と、まあ、なってますね。ということなんで、まあ、12チームと参加チームが増えれば試合も増えるということなんですね。シード権を持っていないファーストラウンドから戦っていくチームが優勝決定戦までたどり着くには合計4試合しなきゃいけないということなんですよね。で、現行のレギュラーシーズンのスケジュールっていうのは今のところ変わってませんの で、 でカンファレンスの優勝決定戦を経た後に、例えばそこで負けてしまってカンファレンスの優勝チームになれなくて、でもこのランキングが上に残れたので、カレッジフットボールのプレーオフに出場できたっていうようなチームがいたとしたら、優勝決定戦にたどり着くまで実に17試合も行わなきゃいけないというようなことになってるんですね。これかなりの多さですよね。こう17試合っていうのは確か NFL のレギュラーシーズンの試合数と同じだと思うんですけども、カレッジ選手っていうのは勉強もしてますし、期末試験とかね、まあ、あると思うんですけども、そういうのをほぼ無視した形でですね、試合が減らされることなくただ単に当てがわれたっていう、そんなことになってますね。で、今回の規定改正でですね、新たに分かったことっていうのがちょっとありまして、まあ、例えばですね、レギュラーシーズン中にすでに戦ったチーム、そういったチームがカンファレンスのタイトルゲームでも対戦することがあると思うんですけども、でその2校がカレッジフットボールプレーオフのランキング上位に残って で、プレーオフに出場した場合ですね、そこで戦うっていう可能性も十分あるんですね。今まではそういうリマッチっていうのは、なるべく避けようっていうようなことが先行規定にあったんで、しかし今回からはそういうのがなくなるということで、再戦、再再戦みたいなのが、まあ、あり得るっていうことが考えられますね。まあ、例えば、昨年度のオレゴンとワシントン。彼らはまずレギュラーシーズン中に対戦しまして、でここでワシントンが勝ちまして。で、パック12のカンファレンス優勝決定戦でも、この2チームはリマッチを行ったんですね。で、こちらでも、まあ、ワシントンが勝って、まあ、ワシントンはそのまま無敗でカレッジフットボールプレーオフ行きましたけども。で、この負けたオレゴンはですね、カレッジフットボールのプレーオフのファイナルランキングで8位だったんですね。で、もしこのフォーマットが昨年度のシーズンにも適用されたとすると、オレゴンにもプレーオフに出場するっていう権利が与えられてましたので、まあ、場合によってはオレゴンとワシントンがまた戦っていたかもしれないなんて、ね、そういったこともまああり得るっていうことなんですよね。まあ、それが来季以降のプレーオフではあんま実現可能になるということですね。で、あとは同じカンファレンスから出場できるチームに制限がないっていうことですね。で、これまでは SEC が2チーム、あとビッグ10も2チームを同じシーズンに送り込んだっていうことは稀ながらあったんですね。ただこれは、まあ、また SEC ばっかりとかビッグ10ばっかりみたいなことになっていて賛否はあったんですが、ただこの12チーム制度ではこのカンファレンスから出場できる数っていうのにあらかじめ数の制限は設けられてないということですね。まあ、なんといってもですね、12チーム出場できますんで、この中からカンファレンスの優勝チームが4チーム、ないし5チーム選ばれた後に、7チームも枠があればですね、まあ、SEC とかビッグ10とかが2校ないし3校、もしくは4校とかですね、入ってくるっていうことも、まあ、ないことないですよね。なんで、まあ、これは始まってみないと分かりませんけども、まあ、このフォーマットが続いていく限り、まあ、おそらく、まあ、SEC が、まあ、5チームとか、ビッグ10もそれぐらいとかね、ビッグ12とかも、同じカンファレンスから複数のチームが出場するっていう可能性は十分ありますし、っていうか絶対起きると思いますけどね、12チームも出場できるわけですからね。で、あとはカンファレンスの優勝チームなら、ランキングが低かろうがなんだろうがトップ5カンファレンスの優勝チームには、まあ、無条件に出場権が与えられるということですね。まあ、先にも言いましたが ACC、ビッグ10、ビッグ12、SEC、このカンファレンスの優勝チームは出るって、まあ、言ってますけども、可能性は低いとはいえ、まあ、何らかのアップセットがあって、でランキングをされてないですね、チームが優勝したとすると、そのチームはランキングされてなくても自動的に出場権を与えられるということになりますし、またグループオフ5のチームにも最低1カンファレンス優勝チームが、まあ、プレーオフ出場できますから。ただこのカンファレンスの優勝チームランクされてない場合もありますからね。そうなると、まあ、ランクされてない優勝チームに自動的に枠が与えられるというようなことも、まあ、可能性としてはあるということですね。で、あとは独立校のチーム、まあ、独立校っていうのは、まあ、インディペンデントっていうんですけども、こちらはどのカンファレンスにも所属してないっていうチームですね。で、こちらには不利な条件だということは言えると思います。この独立校の最先鋒とも言えるのはノートルダム大学ですけども、まあ、カレッジフットボールプレーオフのランキングで、たとえですね、例えばこのノートルダムが全米1位になっていたとしても、まあ、彼らはカンファレンスの優勝とかそういうことには絡めないので、シード権を得ることはできないんですね。ですから、彼らがどんなにランキングが高かったとしても、ファーストラウンドからの登場になるということで、まあ、独立校のチーム、もし出場できたとすれば、最低でも4連勝しなければ、全米タイトルを取れないというですね、そういったことが分かっておりますけども、まあ、これはどうなんでしょうね。全米1位のノートルダムだったらシード権あってもいいと思うんですが、ひょっとしたらね、 これはまたルールの改定とかあるかもしれないですね。例えば、まあ、ノートルダムルールみたいな感じで、もしノートルダムがトップ4にランキングされていたら、彼らに自動的に指導権が与えられるみたいなことが、まあ、後々加えられるとしても驚きはしないかなっていう感じですね。まあ、そんな感じでですね、まあ、12チーム制度が始まるんですが、まあ、12チーム制度のいいところっていうのは、まあ、たくさんありまして、まあ、例えば、まあ、単純に参加チームが増えるということで、まあ、今までみたいにマンネリ化した対戦マッチアップじゃないようなフレッシュな顔ぶれを見ることができるっていうのは非常に喜ばしいことだと思いますし、あとそういったいつもトップ4、5、6に入れないようなチームでもナショナルタイトルをゲットする可能性がまあちょっと増えたっていうことになりますから、これはですね、競技フィールドのレベルを上げるという意味では非常にいい点だと思いますね。で、あとはグループオフ5のチームに自動的に出場権が与えられるっていうのも彼らが夢を持てるということで非常に喜ばしい点だと思いますね。まあ、なんといっても過去10年でグループオフ5として試合に出れたっていうのはシンシナティ大学しかないんで、これからはですね、まあ、勝てるかどうかはわからないとしても、まあ、少なくともグループオフ5のチームはナショナルタイトルを取ることができるっていう可能性が与えられるということになりますよね。で、あとはですね、参加することに意義がある試合っていうのが増えますので、そうするとそこに所属している選手たちがオプトアウトするっていうことが、まあ、減るということが予想されますね。で、今までだったらカレッジフットボールプレーオフの試合に出れないんであれば、どんなボールゲームだったとしても出る価値はないみたいな、ひょっとしたら怪我をするかもしれませんから、でそれをしたことで後の NFL のドラフトの株を落とすわけにはいかないということで、特に NFL に行きたいような選手はポストシーズンに行われるボールゲームを出場しないと、オプトアウトするっていうケースがすごい増えてるんですが、ただプレーオフの試合が増えるということで、そうすることによってそこに出場する選手たちはこれ勝ち続ければ優勝できるということですから、その出場し続けることのモチベーションは高まるということで、オプトアウトする選手の数が減ることは予想されているということで、こちらもファンとして見ればね、やっぱり自分が応援するチームは 100% 力で戦ってほしいと思いますから、これはまたいい点なのと思いますね。で、あとはシーズン後半がもっと盛り上がってくるということかなと思いますね。で、今までだったら1敗したチームっていうのがボーダーラインだったんですね。2敗したチームっていうのは出場したことがなかったんですけども、ただ出場チームが12チームに増えることで無敗1敗それ以下のチームにも出場するチャンスっていうのが残されるということになります。例えば最終局面で無敗チームと1敗したチームっていうのが12チーム以上いなかった場合ですね、しょうがないんで2敗チームを取ることになると思うんですけども、ってことなんで、後半に1敗ないし2敗したチームもまだチャンスが残されてるということなんで、そういうことに関すると、死にたいみたいな試合が減るっていうことになるかなと思いますんで、シーズン中盤ないし後半にもそういったエキサイティングな試合が残されるっていうことは考えられると思います。一方でですね、ちょっと危惧したい点っていうのもありますが、やっぱり大きな点は試合数が格段に増えるっていうことですね。で、これまでの最高の試合数っていうのは15試合っていうのになっていたんですが、先にも言ったように今回2024年からの新システムだと最大で17試合ということになってますね。これは今回の場合はノーシードのカンファレンスチャンプですね、こちらは最高で17試合、もしくはカンファレンス優勝決定戦で負けたチームでプレーオフに出場する場合は最高でも17試合ということになってまして、2試合増えるってね、結構な負担だと思うんですよね。で、あとはですね、やっぱスケジュールかなと思うんですけども、さっきもちょっと紹介しましたが、今までだったら ナショナルタイトルゲームっていうのは1月のだいたい第2週目とかの週末に終わるんですね。だから今回は1月の20日ということで、もう第3週ないし第4週っていうようなほうがことにこう食い込んでいくっていうことですから、でこの時期はですね、もうほぼどこの大学でも次の学期が始まってるはずなんですね。で今までだったらもうすでに次期シーズンに向けてトレーニングを積むとかそういった時期に入っていると思いますので、プレーオフに出場できてないチームとかではもう多分ナショナルタイトルゲーム行われる時にはもうすでに4年生が卒業して、新システムでトレーニング始まってると思いますけども、そうなればですね、春学期、まあもしくは学校にとっては冬学期っていうかもしれませんけども、こちらの授業をスキップしなきゃいけないってことにもね、なると思うんですよね。なんで、選手への負担が格段に増えるっていうことが、まあ挙げられます。12チーム制度に増えるっていうことは、選手たちにとっては、タイトルゲームに進める可能性が増えるっていう、そういった利点ありますけども、こういうのを開催する大人としては、試合が増えればテレビの放映権がもっと増えてお金が入ってくるっていうようなことが、頭のどっかにあると思いますんで、試合を増やして選手の体に負担が増えることが起きている中で、試合を増やすことで、利権等でですね、お金儲けをできているっていう、そういった構図もできているっていうことですね。それだけ聞くと、って思ってしまいますよね。だからこそ NIL とかで、金銭的な恩恵があってもいいんじゃないかっていう声は、増えるわけですけども、せめてですね、この試合を後半に増やすんであれば、レギュラーシーズンの試合を一つ減らすとか、そういうことを考えるとか、声を上げる大人がいてもいいんじゃないかなと思うんですが、今のところメディアを見ているとそういった声は聞こえてこないので、 More is better みたいな、どんどんやればやるほどお金入ってくるっていうことでですね、選手たちはプレーオフに出れるっていうような明るいニュースに踊らされて、実は酷使され続けてないかなっていうふうに思ってしまうんで、今これね、ちょっと始まってみてそれが恒例行事になってしまうとそういう議論みたいなものは消えていってしまうんでしょうけども、ファンとしてはですね、もちろん当然試合が見れるっていうのは面白いですから、こういうことを考えてしまうとちょっと、手放しで喜べないっていう点はあるかもしれませんが、いずれにしてもですね、プレーオフが始まることで、カレッジフットボールの情勢も変わっていくということは間違いないんですが、ただですね、まだ12チーム制度が始まってないのに、すでにもう14チーム制度のプレーオフをやってみてはどうかみたいな議題もなんか上がってるみたいなんですよね。でこれは実現すれば2026年からっていう話 で、くしくもこの年はですね、 ESPN がカレッジフットボールプレーオフの独占テレビ放映権を6年間13億ドル、こちらは約1300億円で更新した初年度っていうことで、なんかね、そこにもきな臭いものを感じてしまうんですけども、12チームか14チームの枠に増やす理由っていうのは2つ考えられるかなと思うんですが、当然ですね、進出枠を増やすことでシーズン終盤を面白くするっていうことですね。さっきも言いましたが、2敗チームにも可能性があるっていうことですけども、場合によってはね、3敗同士の試合でもシーズン終盤に勝てばまだチャンスがあるみたいな感じでファンの興味を引いて、テレビのチャンネルをですね、そこに合わせる人とか、あとはスタジアムに足を運ぶ人もそれ以前よりは増えるかもしれないということですけども、それにつながりますが、あとはお金かなっていうことになりますよね。またもう一個増やせば、もう一個分のテレビの放映権入ってきますからね。そういったことを表沙汰に言ってる人は当然いないんですけども、そうですね、普通に考えたらそこなのかなって思ってしまいますよね。ただここね、2つ枠を増やしたとしても、その恩恵にあやかれるっていうのは、ビッグ10とか SEC とかそういった強豪チームに限られてしまう可能性もなきにしもあらずかなって思ってしまいますけども、しかもこの14チーム制度の新案を推しているっていうのが、ビッグ10のコミッショナーのトニー・ペティティっていう人っていうことですからね、 そこにもなんかちょっと裏のテーマを感じてしまいますけども。まずはですね、まあ、12チーム制度を始めてみて、それがどうなのかなっていうことを見た後でもね、この14チーム制度の議論は待たれてもいいんじゃないかなと思いますが、開幕までまだまだ先ですけども、こちらの方ですね、非常に楽しみなことになっております。ということで、ここからちょっとエンディングをお話ししていこうと思うんですが、その前にですね、前回出題したクイズの答え合わせをしていこうかなと思います。こちらはシャープ156で出したクイズなんですけども、どんなものだったかというと、EA スポーツがリリースし続けてきたカレッジフットボールのビデオゲームである NCAA フットボール。この表紙を飾った選手の中で、NFL の MVP も獲得した選手が、2人いるんですが、これは誰だったでしょうかと言ったものです。その答えは、まず1人目はアラバマ大学出身でシアトルシーホークスで2005年に MVP を獲得したショーン・アレキサンダー。そしてもう1人はボストンカレッジ出身で2016年に MVP を獲得したマット・ライアンでした。アラバマのショーン・アレキサンダーは1996年から1999年で同校でプレーしまして、1999年の SEC タイトル獲得に貢献した選手ですね。で、2000年のドラフトでは1巡目19番目にてシーホークスにドラフトされまして、シーホークスでは8年プレーして選んで9000ヤード以上、そしてタッチダウンは100タッチダウン、こういったものを記録しております。で、特に2005年度シーズンは1880ヤードに27タッチダウンを獲得して、まあ、こちらはどちらもリーグのトップの数字となったんですけども、まあ、これを受けてショーン・アレキサンダーはこの年の MVP を獲得したとこういうことなんですけども、この NCAA フットボールの表紙っていうのは2001年バージョンのゲームの表紙になってまして、で、彼はマデンでもマデン2007の表紙になってまして、この NCAA フットボールとマデン、どちらのゲームでも表紙を飾ったことがあるという、まあ、史上初の選手になったっていう、まあ、そんな人物ですね。そしてマット・ライアンですけども、マット・ライアンは2003年から2007年までボストンカレッジに在籍しておりまして、で、彼のシニアのシーズンとなった2007年には4507ヤードに31タッチダウンという素晴らしい数字を残しておりまして、まあ、それを受けて2008年のドラフトでは1巡目の第3番目にてアトランタ・ファルコンズに指名を受けております。そして2008年の初年度から先発を任されまして、で、2016年度シーズンには見事スーパーボウルに出場しまして、まあ、こちらはニューイングランド・ペイトリッツと対戦して惜しくも敗れたという試合ですね。こちらはね、よく最大で28対3のリードがあったのにみたいな、そういった試合ですけども、まあ、2022年度以降ですね、今現場を退いてまして、公式には引退って言ってないと思うんですけども、で、この NCAA フットボールのゲームでは2009年のバージョン、こちらで表紙を飾ってますが、これはですね、プレイステーション3のバージョンの表紙をマット・ライアンは飾ったということになっております。でも、まあ、NFL といえばですね、まあ、ちょっと今、そのマット・ライアンがスーパーボール出たって言いましたけども、で、まあ、スーパーボールといえば NFL の頂上決戦として知られてますけども、まあ、先日ですね、行われたスーパーボール、カンザシティ・チーフスとサンフランシスコ・フォーティナイナーズの試合、この視聴者数の話が出てましたね。で、この試合はですね、1億2000万人以上が見たということで、昨年1億1000万人で史上最多の記録を作ったんですが、これをさらに抜いて先日行われたスーパーボールが最も見られたスーパーボールになったとこういうことになってますね。界隈ではね、テイラー・スウィフト効果なんてね、ちょっと言われたりもしてますけども、 まあ、すごい人が、まあ、この試合を見たっていうことになってますが、まあ、カレッジはどうかなっていうとですね、先シーズン行われたミシガンとワシントンのカレッジフットボールプレーオフ の、 この視聴者数っていうのが2500万人だったんですね。で1年前のジョージアと TCU の試合っていうのが1700万人だったので、まあ、800万人以上増えたっていうのはありますが、まあ、それでもですね、今言った NFL のスーパーボール、これ1億1000万人ですから、いかにカレッジフットボールがアメリカで人気があって、でいろんな人が見てるって言っても、まあ、NFL には足元でも及ばないと。もう桁が一つ違いますからね。まあ、やっぱりフットボールの、まあ、目玉というか、フットボールで最も注目を浴びるのはまあ NFL っていうところは、まあ変わりはないんですけども、まあ、それでもカレッジの試合に2500万人もの人が、まあチャンネルを合わせたということに今なってますね。そこで突然ですが問題です。ズバリカレッジフットボールの歴史上最も視聴された試合はどのゲームだったでしょうか。こちら4択となっております。1つ目、1995年のネブラスカ大学とマイアミ大学。2つ目、2006年のローズボール、テキサスと USC。 3つ目が2015年のオハイオ州立大学とオレゴンのカレッジフットボールプレーオフの優勝決定戦。そして2018年のアラバマとジョージアのカレッジフットボールの優勝決定戦。この4つのうちどれでしょうという4択のクイズです。こちらの方ぜひ考えてみてください。答えの方は次回のポッドキャストの後半の方に発表したいと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。